新しい出会いを引き寄せる30の方法。その1。出会いは待つものではなく作りに行くもの。出会いを待っていませんか？確かに自然の成り行きで生まれる出会いもあります。友人の好意で紹介に恵まれることがあるでしょう。たまたま出席したパーティーで素敵な出会いに恵まれることもあるでしょう。急に声をかけられたことがきっかけで知り合いになり、仲良くなることもあるでしょう。確かに、待っているだけで出会えるケースもゼロではありません。しかし、待つ姿勢は良くありません。待つ姿勢は消極的だからです。自然の流れに身を任せるだけでは、いい出会いができない。出会いにおいて控えめな姿勢がプラスに働くことはありません。消極的な姿勢では、自らの意思で出会いをコントロールできません。いつどんな出会いがあるかもわかりません。運任せの出会い方になります。受け身になっていると、いい出会いに恵まれる可能性は、限りなくゼロに近づきます。もし、消極的な姿勢で出会いに恵まれたなら、単なるラッキーと考えてください。たまたま運が良かっただけのことです。自然の流れに身を任せるだけではいい出会いができないのです。出会いは待つものではなく作りに行くもの。出会いに対する考え方を改めましょう。出会いは待つものではありません。自ら作りに行くものです。出会いは自分で作っていくことが可能です。出会いたいなら人が集まる場に行けばいいことです。飲み会、交流会、同窓会、合コン、パーティー。出会いの場に行けば嫌でも誰かと出会えます。気になる人がいるなら声をかけましょう。声をかけてもらうのを待つのはよくありません。勇気を出して声をかければ接点が生まれ、コミュニケーションが始まります。会いたい人がいるなら会いに行きましょう。遠い距離であっても本気になれば会いに行けるはずです。遠くから会いに行った方が相手に熱意が伝わっていい出会いに発展しやすくなります。出会いたいならふさわしいアクションを起こすことです。時には自分を奮い立たせることも必要です。勇気が出ないなら、出会いは待つものではなく作りに行くものと自分に言い聞かせ奮い立たせてください。じっとしているのがバカバカしくなり、今すぐ出会いに行きたくなるはずです。これが自分で未来を切り開くということです。積極的な心が素晴らしい出会いを引き寄せる。出会いを待つ癖なんて持たないことです。受動的な姿勢は何の役にも立ちません。出会いを待っているうちに日が暮れ、年齢を重ね、人生が終わってしまいます。出会いのチャンスを失ってからもっと積極的になるべきだったと後悔しても遅いのです。あなたは新しく生まれ変わります。心を入れ替えてください。出会いを待つのは卒業です。今日の今から出会いに行く癖をつけましょう。積極的な心が素晴らしい出会いを引き寄せます。出会いは待つものではなく作りに行くものなのです。出会いは待つものではなく作りに行くものと考える。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その2。知らない人に挨拶をするだけで新しい出会いが生まれる。出会いを生むきっかけは難しいようで実は簡単です。知らない人に挨拶をするだけでいいのです。あなたの日常には面識はあるが話したことはないという人がいるでしょう。毎日いろいろな人と会ったりすれ違ったりするものの、きちんと話をする関係は一部ではないでしょうか。ここに出会いのチャンスがあります。少しでも面識があれば挨拶しよう。少しでも面識があれば挨拶しましょう。おはようございます。 こんにちは。こんばんは。日常の基本的な挨拶でいいのです。挨拶は相手を歓迎するサインです。あなたに敵意はありません。あなたを受け入れています。お互い仲良くしましょう、というサインです。たった一言の挨拶で雰囲気が和らぎます。話しやすくなったり、接しやすくなったりします。変な人だと思われる心配はない。知らない人に挨拶をすると変な人だと思われないか。不安もあるかもしれませんが、考えすぎです。そもそも挨拶は人付き合いにおける基本マナーです。知らない人に挨拶をすると驚かれることもあるかもしれませんが、少なくとも悪いことではありません。挨拶をしてくれているのだな、と分かって好印象です。きちんとしている人だな、礼儀正しい人だな、と思ってもらえることもあります。挨拶をしなくて嫌われることはあっても、挨拶をして嫌われることはありません。何度か繰り返していくうちに、相手も挨拶を返してくれるようになるでしょう。ここで出会いが生まれるのです。声を出すのが恥ずかしいなら、会釈だけでもいい。いきなり声を出して挨拶することに抵抗があるなら、会釈だけでも構いません。会釈をするだけで挨拶になり、その人と接することになります。にっこり微笑みながら会釈をすれば、より好印象です。口角を上げることは、出会い運を上げることにつながります。だんだん慣れてくると、相手も会釈を返してくれるようになるでしょう。慣れてきたところで、きちんと声を出して挨拶をすれば、自然に関係を発展させていけます。次第に打ち解けていき、だんだん普通に話せるようになるのです。知らない人に挨拶をするだけで、新しい出会いが生まれる。あなたの日常には、面識はあるが話したことはない、という人が大勢いるでしょう。その一人一人に挨拶をしてみてください。すべて出会いの候補です。出会いがないのではありません。挨拶をしないせいで出会いの多くをスルーしているだけです。意外と出会いは身近にあります。すでにあなたは潜在的な出会いに囲まれている状態です。知らない人に挨拶をするだけで新しい出会いが生まれます。そうやって挨拶できる人を少しずつ増やしていけばいいのです。知らない人にも恥ずかしがらずに挨拶をする。声を出すのが恥ずかしいなら会釈から始める。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その3。髪の色を変えるといい出会いを引き寄せる。いい出会いを引き寄せたいなら、髪の色を変えてみましょう。たかが髪の色と侮ってはいけません。あなたの印象の大部分を決めるポイントです。髪は顔の額縁です。絵画は額縁で印象や雰囲気が変わるように、あなたも髪の色を変えるだけで印象や雰囲気が変わります。髪の色を変える効果は後半に。髪の色を変えると、新しい自分に生まれ変わった感覚が得られます。明るい色にすると、明るく軽やかな気持ちになります。暗い色にすると、冷静で落ち着いた気持ちになれます。髪の色を変えることは、あなたの色を変えることに他なりません。髪の色を変えると、生まれ変わった自分を見てほしい気持ちになって、自然と行動力が高まります。体がうずうずして外に出かけたくなったり、人と会いたくなったりします。新しい自分に生まれ変われたことが嬉しくて、笑う回数が普段の 1.5 倍に増えるでしょう。心が踊ってウキウキして自然と笑顔が増えます。髪の色を変えると周りの人は、おや、と気づいてくれるでしょう。雰囲気が変わったね。髪の色を変えたんだね、と声をかけられ、それがきっかけで話の輪が広がります。髪の色を変える効果は、後半に。 結果としていい出会いを引き寄せるのです。髪の色を変えるといい出会いを引き寄せる。出会いを引き寄せるために髪の色を変えてみませんか。明るい色に変えてみるのもよし。すでに明るいなら暗い色に戻してみるのもよし。髪の色を変えると新しい自分に生まれ変わった感覚になります。新しい自分に生まれ変わった感覚になれば気分も明るくなって人との出会いにも積極的になれます。自分でカラーリングをするのもいいですが、失敗したくなければ美容院でやってもらう方がいいでしょう。余分にお金はかかりますが、ムラなく綺麗にカラーリングをしてくれます。美容師があなたの雰囲気との相性を考慮してくれます。美容院でおしゃべりを楽しめばリフレッシュや気分転換にもなります。髪の色を変えたら新しい自分に生まれ変われ、人生を切り開く力が得られます。人との出会いにも積極的になれます。髪の色を変えるといい出会いを引き寄せるのです。いい出会いを引き寄せるために髪の色を変えてみる。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その4。挨拶できない人にはいい出会いもない。挨拶の習慣がいい出会いを引き寄せる力になる。いい出会いをしたいなら挨拶から始めましょう。特別な挨拶は不要です。普通の挨拶でいいのです。親、友人、知り合い、お店の人、職場の人たち、仲のいい人だけでなく、仲の良くない人にも、きちんと挨拶しましょう。知っている人に挨拶するのもいいですが、できれば、話したことはないが顔は知っている、という人にも挨拶したい。挨拶をして、しすぎることはありません。迷ったら、挨拶です。挨拶をしようかな、と迷う暇があれば、積極的に挨拶した方が、好印象です。挨拶は好意を伝える手段。挨拶は人間関係の基本ですが、単なるマナーというだけではありません。挨拶は好意を伝える手段です。積極的に挨拶することで積極的に好意を伝えることができます。挨拶することは自分から心を開くことになります。話しましょう、仲良くしましょう、というポジティブなメッセージを伝えることができます。挨拶をすればするほど人との接点が増え、好意が伝わって親密度が高まります。挨拶すらできない人がどうしていい出会いができるのでしょう。人間関係の基本すらできない人にいい出会いはありません。眠たい時や疲れている時もあるでしょう。面倒くさく感じる時もあるかもしれませんが、どんな時であっても、きちんと挨拶をしましょう。挨拶する人には明るく話しやすい雰囲気が漂います。人から好かれ、親しまれ、愛されます。周りの人から話しかけやすくなるので、自然と人を引きつけ、声をかけられることも増えます。出会いには積極的アクションが必要です。挨拶をすることも、れっきとした積極的アクションの一つです。声をかける、笑顔を振りまく、しっかり、好意をアピールする、というアクションを達成できています。挨拶は先手を心がける。挨拶は、なるべく自分から先に心がけましょう。挨拶をされたから挨拶をするのでは、遅すぎます。挨拶は競争と思うくらい先手を心がけることが大切です。たった一言で済むことです。時間もかからず一瞬で終わります。疲れそうに思えますが、そう感じるだけです。にっこり微笑んで挨拶すると自分も元気になれます。たかが挨拶されど挨拶。挨拶は出会い運を上げる基本的な方法です。挨拶すれば確実に出会えるとは限りませんが、いい出会いをしている人はきちんと挨拶します。挨拶の習慣がいい出会いを引き寄せる力になるのです。きちんと挨拶をする。 新しい出会いを引き寄せる30の方法。その後、たどたどしくなってもいいよね、と思えば出会いの緊張が一気に和らぐ。たどたどしくなってはいけない。出会いに行くときそう思っていませんか？確かに、たどたどしくなるとスマートな印象には欠けるでしょう。不自然な態度になったり、言いたいことがスムーズに言えなかったりして苦労します。自分の魅力をアピールしにくくなります。かっこ悪い自分を見せてしまうことになるでしょう。相手からどうしたのだろうかと心配されることもあるはずです。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。たどたどしくなったからといって何が悪いのでしょう。無礼な態度をとるわけでもなければ失礼な発言をするわけでもありません。無礼な態度や失礼な発言はよくありませんが、たどたどしくなること自体は無礼なことでも失礼なことでもありません。動きや話し方がしっかりしていないだけのことです。少しスマートな印象に欠けるかもしれませんが、それだけのことです。悪いことでもなければ違法なことでもありません。何の問題もないのです。たどたどしくなってもいいよね、と思うようにする。考え方を変えましょう。たどたどしくなってはいけない、と考えるのではありません。たどたどしくなってもいいよね、と考えるのです。楽に考えて気持ちを明るくしましょう。たどたどしくなってもいいと自分を許せば、肩の力が抜けます。プレッシャーから解放され、出会いの緊張が一気に和らぎます。ふわっと心が軽くなり、不思議な浮力が生まれるでしょう。やましいことは一つもありません。悪いことではないのですから、たどたどしくなった自分を責める必要もありません。たどたどしくなってもいいよね、と思う方が素敵な出会いを実現できます。たどたどしい態度がプラスに働くこともある。不思議なことですが、たどたどしい態度がプラスに働くこともあります。あたふたしていると、緊張している様子が伝わります。敬意と緊張は表裏一体です。不自然な様子はあるものの、敬意を払っていることが伝わって、相手に喜んでもらえることがあります。たどたどしくなることで好印象につながるケースもゼロではないのです。たどたどしくなってもいいよね。これでいいのです。たどたどしくなってもいいよね、と考えながら出会いに行く。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その6。出会いに行くとは山を登るようなもの。苦労の先には素晴らしい景色が広がっている。出会いに行くとは山を登るようなものです。もちろん、出会いに行くのと山を登ることは別々の行為です。しかし、行為は違っていても共通点があります。それぞれのイメージを重ね合わせることで共通点に気づけます。共通点に気づき、山を登るような心持ちで出会っていくことが大切です。出会いに行くというのは山を登るようなもの。山を登るためには計画と準備が必要です。スムーズに山を登れるよう入念に計画を練り、万全な準備を整えます。難易度の高い山であればあるほど、しっかりした計画と準備が必要です。いざ、登山が始まれば、前に進むことだけを考えます。一歩ずつ坂道を踏みしめ、前に進んでいきます。体が熱くなり、汗が吹き出し、呼吸が荒くなります。頂上の近くになると体が重くなって、大変ですが、もう一踏ん張り。頂上まで登りきれば、そこには素晴らしい景色が広がっています。素晴らしい景色を見れば、疲れも一気に吹き飛びます。すがすがしい気持ちになれ、感動と達成感を味わえます。苦労して登った甲斐があった、と、それまでの努力が一気に報われます。 帰り道はいい思い出ができた、と喜べます。苦労して達成した分だけ一生の思い出になるのです。これは出会いも同じです。出会うまでには計画と準備が必要です。入念な計画と準備が必要です。地位の高い人であればあるほど、それだけしっかりした計画と準備が必要になります。出会いに行くときはドキドキして緊張します。不安を感じて落ち着かなかったり、気を使ってストレスを感じたりするでしょう。しかし、それらのストレスを乗り越えた先には素晴らしい景色が広がっているでしょう。出会いに感動できるのは、もちろん、たくさん話をして楽しんだり、一緒に笑ったり、できて過ごせます。時間を忘れるほど濃密な時間を送れるでしょう。思い出になるほど有意義な出会いを実現できるでしょう。時間をかけて会いに行った甲斐があった、と喜べ、それまでの苦労が一気に報われます。いい時間を過ごせた、と達成感に満足できます。素晴らしい人と出会うことで新しい未来を切り開いていけます。山を登っているところをイメージしながら出会いに行こう。山を登っているところをイメージしながら出会いに行ってください。山登りと思えば不安や緊張があってもそういうものだと納得できます。たとえ難しい困難があっても乗り越えるものだと思ってください。苦労やストレスがあっても楽しむ気持ちを大切にすれば乗り越えられます。素晴らしい人生を実現するため努力をするだけの価値があります。あなたは登山家です。あなたの前には出会いという名の大きな山がそびえ立っています。出会いに行くとは山を登るようなものなのです。出会いに行くというのは山を登ることと同じと考えてモチベーションを上げる。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その7。チャンスさえあれば出会えるという人はチャンスがあっても出会えない。チャンスさえあれば出会えるのに。そんな不満を漏らす人がいます。確かに出会いにはチャンスが関係しているのも事実です。思わぬきっかけ、絶妙のタイミング、人の紹介、偶然の成り行き、時の運。チャンスがあれば苦労なくすんなり出会えるでしょう。特に憧れの人と会うためにはチャンスが必要になるのも事実。チャンスがあれば出会えるという言い分も一理あります。しかし、ここで面白い現実があります。チャンスがあれば出会えるのに、という人がいざチャンスに恵まれるとどうなるか。今度は別の言い訳を始めます。忙しくて時間がないから。給料日前でお金がないから。恥ずかしくて勇気がないから。あれこれ言い訳をして出会いから逃げようとします。結局のところ本気になっていないだけです。チャンスがあれば出会えるのに、という人はチャンスがあっても出会えないのです。チャンスがなければ自分で作ればいい。出会いにチャンスがあれば、と言いますが、改めて考えると単純な話です。チャンスがなければ自分で作ればいいことです。チャンスは自分の力で作り出すことが可能です。時間がなければ作ればいい。どんなに忙しくても上手にスケジュールを調整すれば時間を捻出できるはずです。憧れの人がいるなら自分から会いに行けばいい。どんなに遠くても時間とお金をかければ会いに行けるはずです。人脈がないなら作ればいい。確実に出会えるとは限りませんが、SNS やアプリを活用すれば可能性を上げることができます。本気ならチャンスは関係ありません。チャンスがないは禁句にしてください。チャンスがないというセリフは本気になっていない人が言う定番の言い訳です。本気になればチャンスの有無は関係ない。 出会いに恵まれる人は、チャンスがなくても、出会いに行きます。いつ会えますか、と聞かれたら、今から会いましょう、と言います。会う時間がなければ、スケジュール調整をして、会う時間を作ります。今度会いましょう、と言われたら、その場で手帳を開いて、具体的な日程を決めます。こちらに来てください、と言うのではなく、そちらに行きます、と言います。どんなに遠くても、時間やお金をかけて会いに行きます。積極的に足を動かして、相手のところまで行こうとします。こういう人が出会いに恵まれるのです。本気になれば、チャンスの有無は関係ありません。出会いに恵まれる人は、運やチャンスに頼らない。出会いに必要なのは、勇気と行動力です。出会いに恵まれる人は、運やチャンスに頼りません。運やチャンスがあったらあったでいいですが、運やチャンスがなくても、出会いを実現させます。常に自分から動き、具体的なアクションを起こします。出会いにチャンスなんて関係ない。チャンスがなければ、チャンスを作る、と言いたい。チャンスに頼らない人が出会いに恵まれます。チャンスがなくても、出会える、という人が素晴らしい出会いを実現できるのです。チャンスの有無を言い訳にしない。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その8。出会いの中に次の出会いのきっかけが隠れている。出会った後、すぐ次の出会いに目を向けていませんか？すぐ目をそらすのはもったいない。さあ、次の出会いに向かおう、と意気込むのはいいですが、出会った人からすぐ目をそらすのはよくありません。新しい出会いのチャンスを捨てているようなものです。出会ったら、その出会いの中を覗き込んでください。出会いの中に、次の出会いのきっかけが隠れているからです。出会った人を通して、別の人と出会っていく。出会い方には、大きく2種類あります。1、新規で出会う。2、紹介で出会う。出会いといえば、新規で出会うことをイメージしがちですが、紹介で出会うことも忘れてはいけません。新しい人の周りには、新しい人間関係があります。新しい人と仲良くなれば、その人を介して別の人と知り合うきっかけが得られます。新しい人との出会いをきっかけに別の人と出会う、ということです。新規で出会うのもいいですが、紹介で出会っていくのも素晴らしい。紹介による出会いは、新規で出会うよりスムーズに仲良くなれる傾向があります。紹介者の信用が伴っているので、警戒心が解けるのも早くなります。紹介で出会うと、初対面であっても、打ち解けて話ができるのです。出会いは、本来、人を介して連鎖的に行われていくもの。出会いは、人から人へ、が基本です。出会いは本来人を介して連鎖的に行われていくもの。人とのつながりを通して次の新しい出会いがもたらされます。新しい出会いがあれば、この出会いの中に次の出会いのきっかけが隠れていると考えてください。出会った人が地味や普通に見えても、有名芸能人や大企業の社長など意外な人とつながっていることがあります。そうした意外なつながりに触れることも、出会いの面白さの一つです。出会いを大切にすると、さらなる出会いに恵まれるのです。出会いの中から、次の出会いのきっかけを見つける。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その9。正しい出会いより、楽しい出会いをしよう。そこに運命の出会いがある。正しい出会いにこだわっていませんか？私にとって正しい出会いだろうか？出会う相手が間違っていないだろうか？将来性がある出会いだろうか？自分の利益につながる出会いだろうか？ これから出会う人は私にとって正しい相手だろうか。正しさに基準を置いて出会いを求めることもあるでしょう。誰でも人生をダメにしたくありません。悪人に出会うと自分に危害が及びます。少しでも人生を良くしたいため、正しい出会いにこだわることがあって当然です。もちろん、正しい出会いをするのもいいですが、気になるデメリットもあります。往々にして、正しい出会いは堅苦しくなりやすい。出会っても窮屈な感じがあって退屈な時間になるでしょう。正しさに注意が向いて本音を話しにくくなります。義務的な印象が出てきてしまい、ストレスが生まれ、ぎこちない雰囲気になります。打算や損得感情が生まれ、ごちゃごちゃした心理戦をすることになり、純粋な出会いができなくなります。正しい出会いにこだわるのもいいですが、それだけではつまらないもの。正しい出会いかどうかは、天の神様に任せましょう。ここでさらに心がけたい出会いがあります。それが楽しい出会いです。正しい出会いより楽しい出会いをしよう。楽しい出会いがあればそれで OK です。心がウキウキ踊って明るい気持ちになれてハッピーな時間を送れるということです。何かメリットがあって出会うのではありません。メリットがなくても、楽しければそれでよし。そこには、活気があり、笑顔があり、喜びに満ち溢れています。楽しいというだけで素晴らしいひとときを過ごせます。楽しい出会いであればあるほど、運命の出会いが生まれやすい。往々にして、運命の出会いとは、正しい出会いより楽しい出会いの中にあります。楽しい出会いをしていけば、運命の流れに身を任せることができます。楽しさに基準を置く、ということは、心に基準を置く、ということです。私たち人間は、心を持った生き物です。楽しさに基準を置くからこそ、心の通ったコミュニケーションができます。人間らしい感情が、お互いを結びつける磁石になります。楽しい出会いであればあるほど、運命の出会いが生まれやすくなるのです。楽しそうだな、と思ったら、ゴーサイン。正しい出会いより楽しい出会いをしましょう。難しくありません。出会いの基準を少し変えるだけのこと。楽しそうだな、と思ったら、ゴーサインです。そこに運命の出会いがあるのです。正しい出会いより楽しい出会いをする。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その10。初対面でいきなり説教する人は嫌われる。初対面で説教をすることがないよう注意しましょう。初対面で会う相手が自分より年齢が若かったり地位が低かったりすると偉そうな言動になることがあります。次のような説教口調に心当たりはありませんか？こうした方がいい、ああした方がいいと命令するような言い方をする。そんなこともわからないの。それくらい誰でもできるよとプレッシャーを与える言い方をする。まだまだ子供だね。勉強が足りないね、まだあなたにはわからないだろうね、と見下す言い方をする。こうした発言に心当たりがあるなら要注意です。自分でも気づかないうちに説教になっている可能性があります。お願いされてもいないのに、ずけずけ口うるさく言うのはよくありません。相手から教えてくださいと言われて答えるのはいいですが、お願いされてもいないのにずけずけ言うのは説教です。尊敬されたい、すごい人だと思われたい、といった自己顕示欲が強いと余計なことまで言ってしまいがちです。自分では親切なアドバイスをしているつもりでも、それを相手が望んでいないなら単なる迷惑です。初対面でいきなり説教する人は嫌われる。初対面でいきなり説教する人は嫌われます。 偉そうな言い方をされると誰でも不快です。相手はニコニコしていても、心の中ではイライラが募っているでしょう。早くこの場から逃げたい、と思っているはずです。初対面でいきなり説教をすると、出会いが台無しになるのです。無意識の説教を注意する。説教は自分でも気づかないうちに起こりやすい。特に注意したいのは無意識の説教です。自分の地位や年齢が高くなるにつれて自分は偉いといった勘違いを起こすことがあります。自分の方が上の立場だと先輩としての威厳を見せたくなって偉そうな言い方になりやすい。何か一つでもアドバイスしなければいけないと思い込んでしまうこともあるでしょう。悪気はなくても、いつの間にか説教になっていることがあるのです。役立つアドバイスをしたつもりでも、相手が迷惑と感じたら説教になります。自分では普通に話しているつもりでも、相手からぐだぐだうるさいと思われたら説教になります。ましてや初対面の説教は言語道断です。第一印象を傷つけてしまいます。一度会ったらそれで終わりです。初対面での説教は十分注意が必要なのです。初対面でいきなり説教をしない。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その11。価値観の違う人との出会いほど素晴らしくなる。価値観が違うから仲良くなれないと思い込んでいませんか？いいえ、それは誤解です。価値観の違う相手であっても仲良くなれます。価値観の違う人との出会いほど大切にしてください。普通に考えると価値観が違うから合わないとなるでしょう。自分と価値観が同じなら仲良くなれますが、価値観の違う相手とは話が合いにくい。住む世界が違うように感じると仲良くなるのも難しく思われます。なかなか打ち解けにくく、関係も長続きもしないように思われます。しかし、改めて考えると、価値観の違う人との出会いほど素晴らしいものはありません。自分の世界を広げてくれるからです。価値観の違う人は学びがいのある相手。住む世界が違うからいいのです。住む世界が違うね、と突っぱねるのではありません。ぜひその世界を教えてください、と歓迎しましょう。価値観の違う人は学びがいのある相手です。価値観の違う人と接することで新しい価値観を学べます。自分だけで経験できる範囲はたかが知れています。価値観の違う人と接していると、そういう考え方をお持ちなのですね、と驚かされることが増えるでしょう。ユニークな視点、意外な発想、斬新な考え方があって驚かされます。共通点を探すのも面白いですが、相違点を探すのはもっと面白い。おかげで自分の世界観が広がって、理解力や包容力につながります。相手の価値観を否定しないというマナーを守る。価値観が違う相手と接する際、大切なマナーがあります。相手の価値観を否定しないというマナーです。けなしたり、傷つけたりすることは一切言いません。心の中でムッとすることはあっても、否定だけはしないことを死守しましょう。否定さえしなければ、喧嘩になることはありません。謙虚な姿勢で相手の価値観を受け入れる姿勢さえあれば、誰とでもスムーズに仲良くなれます。たとえ、全く住む世界が違う相手であっても、仲良くなれるのです。大切なのは、尊重すること。価値観が違うから仲良くなれないね、と思うのは誤解です。大切なのは尊重することです。相手の価値観が自分と正反対であっても、そういう価値観をお持ちなのですね、と尊重すれば仲良くなれます。 お互いの価値観が違えば違うほど多くのことが学べるでしょう。むしろお互いに学ぶところが多くなるので長続きしやすいと言えます。そもそも完全に価値観が同じ人なんていません。人によって大なり小なり価値観が違うのですから、価値観の違う人と仲良くできる対人能力を身につけておくことが必要です。価値観の違う人が将来の親友に発展することも夢ではない。価値観の違いにムッとするのではなく、楽しみましょう。そうすれば、価値観が違う人とも仲良くなれ、関係も長続きします。価値観の違う人が将来の親友に発展することも夢ではありません。価値観が違う人を歓迎して、新しい価値観を学ばせていただく。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その12位。付き合いにくいと感じたときどうするか。出会ったとき付き合いにくいと感じることがあります。生理的に受け付けないならまだ話は単純です。生理的に受け付けないものはどうしようもありません。体が拒否反応を示す相手とは一時的に付き合うことはできても長く付き合うのは難しいでしょう。根本的に相性が悪い相手と仲良くするのは夜空の星を取るくらい難しいものがあります。明らかに仲良くしていけない手応えがあったなら二度と会う必要はありません。挨拶をする程度で済ませるのが賢明です。あるいは思い切ってご縁がありませんでしたと決別するのも一つの正解です。問題なのは付き合いにくいと感じるケースです。付き合いにくいと感じたときどうするか。嫌いではないが何か不自然な様子が目立つ。迷惑なことをしてくるわけではないが接し方がわからない。不快感があるわけではないもののどことなくぎこちない。付き合いにくく感じると接し方がわからなくて戸惑ってしまうもの。付き合いにくいというラインは微妙でなかなか判断が難しいところです。あなたなら付き合いにくいと感じたときどうしますか。ここは出会いの成り行きを決める大切な場面です。付き合いにくいというだけで切り捨てない。付き合いにくいと思ったからといって切り捨てるのはよくありません。初対面で慣れていないせいかもしれません。あなたのことをまだよく知らなくて、緊張や警戒心が残っていて素の自分を出せないだけというケースもあるでしょう。たまたま体調が悪いタイミングなのかもしれません。体調が悪いタイミングと重なることは誰にでもあることです。もともと内気な性格のせいで付き合いにくく感じただけかもしれません。何度か会って打ち解けていけば急に仲良くなれる可能性があるでしょう。付き合いにくく感じても未来に期待を込めること。付き合いにくい人であってもこの人とは合わないと結論を出すには早すぎます。今はまだ付き合いにくく感じるだけと考えてみましょう。様子見も大切です。もう少しコミュニケーションを重ねて親交を深めてみてください。何度か会っているうちに打ち解けていける可能性があります。運命の出会いとは最初は付き合いにくく感じたというセリフが定番です。付き合いにくく感じても今後の関係発展に期待することも大切です。付き合いにくいと思う人であっても慣れた途端親密になれることがあります。お互いが慣れてくれば一転して付き合いやすくなるのは珍しくありません。付き合いにくい人がしばらく経ってから運命の人に変わる可能性もゼロではないのです。付き合いにくく感じるだけで切り捨てない。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その13。 抵抗があれば、連絡先の交換は断ってもいい。連絡先の交換を誘われることがあります。相手から好意を持たれると、連絡先を交換しませんか、と誘われることがあるでしょう。もちろん、自分も相手に好意を持っているなら、迷うことはありません。喜んで連絡先を交換すれば OK です。相手とつながることができ、ますます親しい関係に発展していけるでしょう。問題なのは、連絡先の交換をしたくない場合です。抵抗があれば、連絡先の交換を断ってもいい。出会いを大切にするという響きのためでしょうか。連絡先を交換しませんかと誘われたら、断ってはいけないと考える人がいますが、そうではありません。抵抗があれば、連絡先の交換を断ってもいいのです。この人とは友人になりたくない。仲良くなりたくない。人間ですから、そう思うこともあって、当然です。特別な理由はなくても、気が進まない、ということもあるでしょう。ぼんやりした違和感も、大切な心の声です。来るもの拒まず、という考え方もありますが、聖人君子でもない限り、実際は、難しいのが現実です。嫌な人と思われたら、それはそれでいい。断ると、嫌われそう。嫌な人だと思われそう。心配する人もいるかもしれませんが、気にしないことです。嫌な人だと思われたら、それはそれでいいのです。自分を許しましょう。出会いを軽視しているわけではありません。実際に会ってみて、会わないことが分かった、ということです。嫌われることもあっていい、と思えば、気持ちが楽になります。生理的に受け付けないという感覚は大事。抵抗を感じたら心の声に従いましょう。特に大事なのは生理的に受け付けないという感覚です。価値観が違うのは何とかなりますが、生理的に受け付けないのは対処が難しい。考え方でどうにかなる問題ではありません。いくら人柄が素晴らしくても、体が拒否反応を示すと、どうしようもありません。無理に付き合っていると強いストレスに苦しめられ、心が落ち込んでしまうでしょう。連絡先を断る時の定番のフレーズ。断る時は、どんなフレーズがいいのでしょうか。ストレートに断るのもいいですが、露骨な言い方には要注意です。言い方が悪いと相手を怒らせてしまい、トラブルに発展することもあります。断るときは、できるだけ相手を傷つけないような言い方を心がけましょう。連絡先を断るときの定番のフレーズ。実は、恋人から連絡先の交換を禁止されているんですよ。迷惑な連絡が多くて、近いうちに連絡先を変える予定があるんですよ。私はほとんどメールを返さないタイプなんです。これという言い訳が見つからないときは、そういうのはちょっと苦手です、と言えば OK です。うまくぼかして断れば、相手もわかってくれるでしょう。相手は嫌がっているのだな、と察してくれます。明らかに嘘とわかるような言い方であってもいいので、傷つけない言い方を心がけることが大切です。抵抗があれば、きちんと連絡先の交換は断る。断るときは相手を傷つけないような言い方を心がける。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その14。会える時間は短くてもいい。短い方が良質な出会いを実現できる。人と会うとき、十分時間を取れないことがあります。お互いに忙しいと、時間の確保がなかなか難しいもの。スケジュールの合間に会うことが少なくありません。30分しか会えない 15分しか会えないといった状況があります。会える時間が短いとじっくりコミュニケーションができず、会っても仕方ないと思うかもしれません。ほとんど会って終わりのようなものです。しかし会える時間が短くてもいいのです。別に喧嘩をするわけでもなければトラブルを起こすわけでもありません。会える時間が短いのはむしろ好都合と考えることです。短い時間であろうと会えることが素晴らしい。まず短い時間とはいえ会えることは素晴らしいことです。会えると会えないは大きな違いです。相手の顔を見ながら話ができます。二人で同じ時間を共有することができます。会えないくらいなら時間は短くてもいいので会える方がいい。会える時間が短いと名残惜しい気持ちを残せる。短い時間しか会えないことがプラスに働くことも少なくありません。会える時間が短いと名残惜しい気持ちで別れることができます。話が楽しく盛り上がったところで別れるのがいいのです。もう時間なのですね。あっという間でしたね。もう少し話をしていたかったですと言えるのがいい。短い会話の方がスマートです。だらだら長話で相手に迷惑をかけるくらいなら短い会話でさっと切り上げた方が好印象です。楽しかったな、有意義な時間だったな、また会いたいなと思えるから次に会うチャンスが得られます。パッと会ってぐっと盛り上がりさっと帰るのがかっこいい。じっくり話を楽しむのはまた別の機会を作ればいいことです。時間が短い分だけ密度の高い会話をすればいい。会える時間が短いときちんとした会話ができないと思うのは誤解です。じっくりコミュニケーションができなくてもきちんとしたコミュニケーションはできます。大切なのは集中力です。時間が短い分だけ集中力を発揮して素晴らしい対面を実現すればいいのです。携帯電話の電源はオフにします。周りのことは忘れ、相手だけを見ます。しっかり相手の話に耳を傾け、すべてを聞き取ります。話したいことはしっかり心を込めて伝えます。そうすれば会う時間は短くても密度の濃い会話ができ、質の高い時間にできます。大笑いをすることもできます。会える時間が短くてもしっかり相手に集中すればいい時間を過ごせます。会える時間は短くても忘れられない思い出にすることも不可能ではありません。会える時間が短いことに感謝しよう。会える時間が短くても全く問題ありません。むしろ会える時間が短いことに感謝しましょう。話し足りないことは次回のお楽しみということにできます。短い時間しか会えないですよと言われても時間が短くても OK ですと快諾しましょう。会える時間が短くても気持ちのいいやりとりがあれば関係も長く続きます。会える時間が短いことに感謝する。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その15。会費をねぎったり、文句を言ったりする人は人と出会う資格がない。交流会や飲み会では会費がかかります。無料で出席できればいいですが、主催者もボランティアではありません。人が集まるイベントでは会費を求められるのが一般的です。場所代、食事代、手間賃など参加者からお金を集めなければいけません。会費が高くなることもしばしば。フォーマルであればあるほど会費も高くなる傾向があります。この時、会費に文句をつける人がいます。あまり支払いたくない、少し安くしてよ、負けてくれないかな、とねぎろうとする。金額が高い、ぼったくりじゃないの、 店の選び方を間違っている、と文句を言う。これはよくありません。会費に文句をつけると人を大切にしていないのと同じこと。出会い運を下げてしまいます。会費は出会い運につながる。会費をねぎったり文句を言ったりするということは出会いを軽視しているということです。主催者への敬意もありません。会費をねぎったり文句を言ったりする人は参加資格がありません。ブツブツ文句を言っていると縁結びの神様も眉を潜めます。この人は人や出会いに敬意を払っていないと判断され出会い運を没収されます。参加しても人を大切にしないためいい出会いに恵まれません。文句を言うくらいいいではないかと思うかもしれませんがよくありません。最終的に会費を支払ったとしても悪い印象が残ります。悪い印象であればあるほど長く残ります。主催者から要注意人物としてマークされ、次から呼ばれなくなるのです。会費は主催者への敬意であり、出会いに対する投資。出会いには本来お金がかかるものです。主催者が交流のために場を設けてくださることに敬意を示すことです。会費の中には場所代、食事代、その他手間賃が含まれています。会費を支払うのは主催者への敬意だけではありません。出会いに対する投資でもあります。どうぞ支払わせていただきますという謙虚な考え方が大切。必要な会費は一言も文句を言わずさっと支払いましょう。さっと支払う人に参加資格があります。支払いが早ければ早いほど出会い運も上がります。会費を求められたらどうぞ支払わせていただきますという謙虚な考え方が大切です。もちろん余裕があれば少し余分に会費を出しても構いません。余分に出した分はご利益に変わります。縁結びの神様が特別な出会いをプレゼントしてくれるでしょう。会費を求められたら、値切ることも、文句を言うこともなく、素直に、さっと、支払う。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その16。出会いとは、遠い親戚と会うようなもの。元をたどれば、同じ親に行き着く。出会いとは、遠い親戚と会うようなものです。血縁関係はないように思えるかもしれませんが、誤解です。もっとスケールを大きくして考えてみてください。100年、200年というスパンではありません。10万年、20万年というスパンで考えてください。遺伝子レベルで考えると、切っても切れない関係があります。私たち全人類の最初の祖先は、およそ20万年前、アフリカ大陸から生まれました。具体的には東アフリカ、タンザニア北部のオルドバイ渓谷で発生したと言われています。共通の祖先がいて、そこから枝分かれしていきました。親が子供を産み、その子供が大人になって、子供を産み、その子供が大人になって、子供を産みます。これを何度も繰り返しているうちに、無数の枝分かれが生まれ、今の私たちが存在しています。私たち人間には共通の親がいて子孫を残すことで種を存続させてきました。遺伝子のバトンリレーが繰り返されるうちに DNA も少しずつ書き換わっていきました。ですから私たちは顔つきや体つきがそっくりです。あなたもあなたのそばにいる人たちも元をたどれば同じ親から生まれてきました。これは紛れもない事実です。大きなスケールで考えると、エジソンやアインシュタインもレオナルド、ダ・ヴィンチも遥か遠い親戚です。この事実に気づくと、出会いの考え方が変わってくるのではないでしょうか。つまり、出会いとは、遠い親戚に会うのと同じなのです。遠い親戚のつもりで接すれば、すぐ仲良くなれる。 私たちは性別や国籍が違っていても、起源は同じです。元をたどれば同じ親に行き着きます。遠い親戚に会うつもりで出会いに行きましょう。遠い親戚と接する感じで会話を楽しみましょう。法律上の血縁関係はなくても、その人とは共通の親がいます。DNA の記憶がよみがえり、不思議と親近感が湧いてきて、すんなり仲良くなれるでしょう。遠い親戚のつもりで接すれば、すぐ仲良くなれるのです。遠い親戚に会うつもりで出会う。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その17。会う約束をキャンセルされてもムッとしない。寛容な精神を持つ人は良好な人間関係が続く。会う約束をしたにもかかわらず、突然キャンセルになることがあります。体調不良になったのかもしれません。他に優先度の高い用事ができたのかもしれません。楽しみにしていたにもかかわらず、キャンセルになるとがっかりするでしょう。キャンセルの連絡があった時の対応は、お互いの関係を決める大切なポイントです。余計な文句は言いたくなっても言わないこと。キャンセルの連絡があった時、余計な文句を言わないことです。キャンセルされると困ります。約束したじゃないですか。きちんと約束は守ってください。進めていた準備が無駄になります。そんな人だと思いませんでした。いろいろ思うところはあるでしょうが、口に出して咎めないことです。お会いしたかったです、と残念がる様子を伝えるのはいいですが、文句を言うのはよくありません。余計な一言は、災いのもと。言いたくなってもぐっと我慢するのが大人です。あなたも事情があって会う約束をキャンセルすることがあるでしょう。キャンセルせざるを得ないときは心苦しい気持ちでキャンセルの連絡を入れるはずです。あなたがそうであるように相手もそうです。相手は申し訳ないと心苦しく思いながらキャンセルしています。怒らせないかなとドキドキしながらお願いしています。ブツブツ文句を言うと相手も辛くなります。無断キャンセルに比べればまだ幸い。キャンセルの連絡があっただけよかったと思うことです。世の中には無断キャンセルをする人が少なくありません。無断キャンセルに比べればきちんと連絡があっただけまだ幸いです。きちんとキャンセルの連絡をしてくれてありがとうと感謝することもできるはずです。寛容の精神を心がける。心よくキャンセルを受け入れましょう。良好な関係を続けるためには寛容の精神を心がけたい。心を広くして人を厳しく咎め立てないということです。そうですか。残念ですが、わかりました。また、別の機会にしましょう。明るい声で快諾しましょう。たとえ、直前のキャンセルであっても、心よく受け入れたい。一言も文句を言わないことです。ムッとしやすいところですが、自分が試される瞬間です。残念であることを伝えるのはいいですが、余計な文句は控えましょう。心よくキャンセルを受け入れると、相手もほっと胸をなでおろし、安心できるでしょう。お互いの関係にひびが入らなくて済みます。今回のキャンセルは残念ですが、良好な関係さえ続けていれば、また別の機会に恵まれます。寛容な精神を持つ人は、良好な人間関係が続くのです。キャンセルの連絡があっても、ブツブツ文句を言わず、心よく受け入れる。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その18。自己愛が肥大化していないか。出会いが怖いと感じるのは悪い妄想に過ぎない。出会いが怖い。 そう思ったら改めて現実を考えてみてください。出会いが怖いと言いますが、どこに恐れを感じているのでしょう。出会ったところで怪我をするわけではありません。病気になるわけでもありません。家族や友人を失うわけではありません。失業や借金をするわけでもありません。家がなくなるわけでもありません。何かが爆発するわけでもありません。もちろん、命を取られるわけでもありません。出会いが怖い、と思うなら、自分の中で悪い妄想を膨らませているだけです。悪い妄想が風船のように膨らんで、パンパンになっています。自己愛が肥大化すると、すべてにリスクを感じてしまい、何もできなくなる。出会いが怖い、と感じる人は、大げさに出会いのリスクを考えすぎています。リスクに過剰反応しないことです。自分を大切にするのはいいですが、大切にしすぎないことです。自己愛が肥大化すると、すべてにリスクを感じてしまい、何もできなくなってしまいます。悪い妄想は悪い誤解だと気づけば、一瞬で消える。出会いに対する恐怖心は幻想です。出会いが怖いと言いますが、改めて考えると何に怖がっているのか自分でもわからないはずです。悪い妄想を膨らませているからです。悪い妄想を消し去りましょう。風船を針で突くと一瞬で割れてなくなるように、悪い妄想もそれが悪い誤解だと気づけば、パンと弾けて一瞬で消えます。ありのままの現実を悟るだけです。なんだ。大したことないね。何も怖がることではないね、とあっけなく感じるでしょう。悪い妄想がなくなれば、あなたの視界が晴れて自然と勇気が出てくるはずです。さっきまでの恐怖心は何だったのだろう、と思うはずです。出会いが怖いと言いますが、悪い妄想に過ぎないのです。出会いは楽しいこと。出会いは怖くありません。むしろ出会いは楽しいことです。出会いのおかげで刺激と変化が得られます。新しい人と知り合えます。新しい価値観や世界観を知る喜びがあります。寿命が縮むどころか伸びます。老いるどころか若返ります。未来が切り開け、新しい自分と出会えます。性格が不一致なら、不一致を楽しみましょう。出会いは、怖がるものではなく、楽しむもの。希望と、可能性に満ちたイベントなのです。出会いとは、希望と、可能性に満ちたイベント、であることに気づき、恐怖心を吹き飛ばす。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その19。ホイホイ出会いに行く人をバカにしてはいけない。未来を切り開いている姿だから。ホイホイ出会いに行く人をバカにしている人がいます。行動が早すぎるよ。もう少し考えてから会いに行こうよ。会ってもどうせ相手にされないよ。会うことすらできないかもしれないよ。そんなに出会ってどうするの？確かに軽率な印象はあるかもしれません。慎重に出会いを吟味しない様子は少しリスキーとも言えるでしょう。しかし、ちょっと待ってください。ホイホイ出会いに行く人をバカにしてはいけません。なぜバカにしてはいけないのか。未来を切り開いている姿だからです。そもそも人と出会わなければ特別な関係に発展することもない。じっとしていれば素晴らしい出会いがあるのでしょうか。いいえ、ありません。じっとしていれば素晴らしい出会いに恵まれる可能性は限りなくゼロです。自然な流れで出会うこともありますが、少なくとも進んで出会いに行く人に比べれば少ないのが現実です。すべては出会いから始まります。 特別な関係になるだろうか、と心配しますが、そもそも人と出会わなければ、特別な関係に発展することもありません。人に会いに行くから出会いを実現できます。運命の出会いがあるとは言い切れませんが、運命の出会いがないとも言い切れません。出会いさえあれば、少なからず何らかの関係に発展する可能性があります。ですから、ホイホイ出会いに行く人をバカにしてはいけません。とにかく、行動する人が偉い。失敗であろうと不運があろうと期待外れであろうと、常に行動は正解です。未来を切り開いている姿です。出会いをコントロールしている姿でもあります。出会いの大義名分は後から作ればいい。何のために会うの？と聞かれたら普通に会いたいからで OK です。きちんとした大義名分は後から作ればいい。出会ってから出会った意味が分かってきます。ホイホイ出会いに行く人を見習って自分もどしどし出会いに行く。ホイホイ出会いに行く人をバカにしてはいけません。むしろ見習うべきです。その勇気、積極性、行動力は未来を切り開く源です。その積極的な行動を続けていれば、運命の出会いに恵まれるのは時間の問題です。空振りで終わることも多くなりますが、少なくとも打席に立ったという実績が残ります。今すぐ運命の出会いに恵まれるとは限りませんが、少なくとも可能性は大幅にアップします。ホイホイ出会いに行く人をバカにしていると、そこで余計なエネルギーを使ってしまいます。バカにするだけなら子供でもできます。バカにする体力があるなら自分も見習ってどしどし出会いに行くべきです。ホイホイ出会いに行く人をバカにしない。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その20。出会いの成功に必要なのは行動力より想像力。出会いの成功には何が必要でしょうか？行動力でしょうか？確かに行動力も大切です。むしろ欠かせない要素です。行動力があれば相手が遠くても会いに行けます。スピード感といい、カリーフットワークといい、行動力があれば簡単に出会いが実現します。夢を実現する人には行動力があるように、出会いを実現する人にも行動力があります。もちろん出会いに行動力は欠かせませんが、出会いの成功という点で考えると一番重要とは言い難い。行動できただけで 100% 出会いが成功するとは限りません。出会いの成功に必要なのはもっと別の力です。想像力なのです。出会いの成功に必要なのは行動力より想像力。出会いに必要なのは行動力より想像力です。相手と出会っているところを思い描けるかどうかです。そして楽しくハッピーな会話をイメージできるかどうかです。相手と出会っているところを頭の中で思い浮かべましょう。想像するときは必ず出会いが成功している様子を思い浮かべてください。できるだけリアルに想像するのがポイントです。想像力を駆使すれば、やるべきことや必要なことが見えてきます。笑顔で挨拶することが重要だと理解できるでしょう。どんな挨拶が好印象か区別できるようになります。相手が喜ぶような言葉を想像してください。必要なセリフが浮かんでくるでしょう。その言葉をどんどん伝えていけばいいのです。想像力を発揮していれば、やる気が出てきたり勇気が湧いてきたりするでしょう。相手と会っていなくても、会っているところを想像することで、すでに会ったことがあるような感覚になれます。当日の緊張を半減させる効果があります。想像力があるからこそ、上手に言葉を選んだり、スマートに振る舞えたりします。いわば、イメージトレーニングです。 イメージトレーニングができれば、出会いは成功したも同然です。想像力は出会いを成功に導く最高の力。想像力を駆使して出会いを成功に導いてください。出会いは行動力だけでなく想像力も必要です。想像力は出会いを成功に導く最高の力です。想像力があれば出会いはうまくいきます。想像力は出会いを成功に導くキーワードです。想像した方向に現実が引き寄せられていきます。想像したことが現実になります。想像なくして出会いの成功はないと言っても過言ではありません。出会いに必要なのは行動力より想像力です。出会いを成功させるために行動力より想像力を重視する。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その21。気づいたら出会っていたという出会いが素晴らしい。どんな出会いが素晴らしいのでしょうか。魅力的な人との出会いでしょうか。ロマンチックな雰囲気のある出会いでしょうか。会いたいとお願いされわざわざ遠くから会いに来てくれた人との出会いでしょうか。もちろんそれぞれ素晴らしい出会いですが、次のようなパターンも素晴らしい出会い方の一つです。気づいたら出会っていたという出会いです。いつ出会ったか思い出せないくらい自然な出会いがあります。風のように自然と出会っていつの間にか接点が生まれています。計画的な出会いも素敵ですが、偶発的な出会いも素敵です。人生の流れに身を任せているうちに、いつの間にか出会っていることがあります。本当に自然な状態で出会うと意識しなくなる。いつ出会ったか思い出せないのは失礼に思うかもしれませんが、誤解です。むしろ喜ばしいことです。人は本当に自然な状態で出会うと日常に溶け込んだ状態になるため意識しなくなります。出会った感覚すらなくなります。あまりに自然な状態で出会うともはや思い出せないのです。そのため気づいたら出会っていたという相手とは一緒にいてストレスも違和感もないはずです。それだけ二人の相性が合っている証拠です。相性が合っているからストレスも違和感もなくすんなり出会えました。その人とは自然体でいられるので一緒にいてリラックスができるでしょう。相性が合っているためその人とは今後もっと良好な関係に発展する可能性を秘めています。出会いは気張らず普通でいい。これからも気づいたら出会っていたという人を増やしていきましょう。気張らず普通でいいのです。普通に話しかけ、普通に会話を楽しみ、普通に関係を深めていきましょう。自己紹介は後回しで OK です。仲良くなってから自己紹介しても間に合います。そういえばお名前は何とおっしゃるのですかと聞けばいいだけです。そうすれば気づいたら出会っていたねと二人で笑える日がやってきます。気づいたら出会っていたという出会いは特別な関係に発展していくのです。気づいたら出会っていたという出会いをする。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その22。夢に向かっていると自然と仲間と出会うようになっている。夢に向かうならまず一人で始めることです。一人で始めるのは不安がある。心もとない。誰かと一緒に始めたい。仲間がいないと行動できない。一人で始めるのを嫌がっているようではいけません。本気で夢を叶えたいならまず一人で始めることです。一人で計画を立て、一人で準備して、一人でアクションを起こしましょう。一人で始めるのができないと思うなら本気でない証拠です。たとえ仲間と始めたところで、どのみちうまくいきません。 少しでもうまくいかないことがあるとすぐ諦めるでしょう。本気でなければ途中でやる気をなくし断念するのが目に見えています。本当に夢を実現させたいなら一人で始めることが大切です。夢の実現には仲間が必要。では夢の実現に仲間は不要かというと、そうではありません。先ほどの話と矛盾しているようですが、夢の実現には仲間が必要です。一人の力は限界があります。お金も時間も体力も一人のリソースは限られています。そこで必要になるのが仲間です。大きな夢であればあるほど仲間の協力が必要不可欠です。個人では不可能なことも団体になれば可能になります。仲間たちと一致団結するからこそ大きな達成を成し遂げられます。では仲間とはどこで出会うのか。夢に向かう途中で仲間と出会います。夢に向かっていると自然と仲間と出会うようになっています。夢に向かっていると自然と仲間と出会うようになっている。あなたは夢に向かって一人で毎日コツコツ努力を続けます。あなたのひたむきな姿に心を打たれ、応援してくれる人が現れます。助けてくれる人が現れます。そういう人たちが何人も何十人も現れます。そして仲間になってくれる人が現れるのです。夢に向かっていると自然と仲間と出会うようになっています。一人で頑張っていると、かえって目立ち、けなげな姿に心を打たれます。人を引き寄せる力が働き、どんどん人が集まってきます。これは自然の摂理です。仲間がいないと夢を実現できないと不安になりますが、無用の心配です。きちんと夢に向かって励んでいるなら、自然と仲間と出会うことになるので、安心してください。もはや出会わない方が難しいくらいです。頑張る人や努力する人は必ず応援されます。一人で始めるからこそ多くの仲間たちと巡り合えるのです。夢を叶えるならまず一人で始め、途中で仲間たちと出会っていく。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その23。新しい出会いはあなたの半径300メートルにある。出会いを探すとき、遠くばかり見ていませんか？出会いは遠くにあるものだと思い込んでいませんか？ここが盲点です。旅行に行くとき、遠くの観光地ばかりに注目して、近場の観光地を見落としているようなものです。出会いも同じです。遠くに注意が向いていれば、手前に気づけないのも当然です。出会いは遠くにあるものという先入観があると、近くにある出会いに気づけなくなります。遠くばかり見るのではなく、近くを見ることです。すでにあなたの身近には多くの出会いが隠れています。今一度、近くに注意を向けてください。今すぐ新しい出会いに気づけます。半径300メートルに集中しよう。半径300メートルに集中しましょう。あなたの半径300メートルには何があるでしょうか。300メートルといえば歩いてすぐの距離です。たった半径300メートルとはいえ、その範囲に新しい出会いがあります。300メートルには行きつけの飲食店があるでしょう。行きつけの飲食店で新人さんを見かけたら声をかけてみましょう。これだけで新しい出会いが生まれます。半径300メートルに未体験のレストランがあるでしょう。勇気を出して入ってみてください。初めて接する店員さんがいたり、新鮮な料理を味わえたりして新しい出会いがあります。道端を歩いているとき下を見てみましょう。道端には綺麗な草花が咲いているでしょう。些細なことですが、それもれっきとした出会いです。 出会いのスケールにとらわれません。大きな出会いだけでなく、小さな出会いにも注意を向けましょう。近くに目を向けると、意外とたくさんの出会いがあることに気づくはずです。出会いがないのではなく、気づいていないだけ。遠くの方ばかり見るのではなく、もっと近くを見てください。あなたの半径300メートルには、多くの出会いが隠れています。出会いがないのではありません。出会いに気づいていないだけです。こんな身近に出会いがあったのか、と自分でも驚くはずです。出会いがない、と嘆いているどころではありません。むしろ、出会いに囲まれている、と言っても過言ではありません。半径300メートルの範囲で宝探しを始めましょう。半径300メートルの出会いに気づくことで、あなたの出会いはもっと豊かになります。遠くの方ばかり見ないで、近くにある出会いに気づく。半径300メートルの出会いに気づく。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その24。好きでもない人と結ばれるより、好きな人に振られる方が幸せ。とにかく、恋愛がしたい。誰でもいいから、交際したい。周りの人が恋愛を楽しんでいると、自分も恋愛をしたくなります。周りの人が交際していると、自分も誰かと交際しないと、気後れを感じます。交際していることが大人のステータス、と感じることもあるでしょう。恋人が欲しい、という気持ちが加熱すると、誰でもいいので、交際したくなることがあります。もちろん、恋人が欲しい気持ちになるのはいいですが、ここで注意があります。安易な気持ちで告白するのはよくありません。愛も情もないのに交際するのは、もっとよくありません。恋愛や交際への憧れが強いと、打算と妥協が働き、好きでもない人と結ばれることが少なくないのです。これは危険です。歪んだ恋愛になってしまうからです。好きでもない人と交際したところで無味乾燥な恋愛になるだけ。好きでもない人と結ばれたということは本気で相手を愛していないということです。自分に妥協したことになります。相手にも失礼です。恋愛を軽んじていることにもなります。これほどひどい話はありません。好きでもない相手なので本気になれません。好きでもない人と交際したところで無味乾燥な恋愛になるのは間違いありません。交際しているという結果だけにとらわれると一時的にハッピーであっても長続きしません。グダグダした交際が続き破局を迎えるのは時間の問題です。誰でもいいから交際したいと考えるのは歪んだ恋愛です。好きでもない人と結ばれることが幸せとは限りません。幸せになるどころか不幸になることも少なくないのです。大切なのは自分の気持ちに正直になること。好きでもない人と結ばれるくらいなら好きな人に告白してください。大切なのは自分の気持ちに正直になるということです。告白した結果、断られてもいいのです。勇気を出して行動しました。きちんと自分の気持ちを伝えました。自分に正直になりました。結果は残念かもしれませんが、素晴らしい行動であり、生き方です。好きな人から振られたのですから、むしろ光栄です。振られたという結果は残念かもしれませんが、素直な気持ちで行動できたことは真実です。それはそれで幸せです。きちんと振られたからこそ潔く諦めることができ、次のステージに向かえます。振られたおかげでさっと気持ちを切り替えられます。さっと気持ちを切り替えられるからもっといい人に出会える可能性もあります。好きでもない人と結ばれるより好きな人に振られる方が幸せなのです。 好きでもない人と結ばれるくらいなら好きな人に振られる。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その25。ワンランク上の出会いは、頑張った自分へのプレゼント。たっぷり、頑張ったら、何をするか。自分に、ちょっと、変わったプレゼントをしてみませんか。それは、ワンランク上の出会い、です。出会いはご褒美になるのか、と思うかもしれませんが、もちろんなります。出会いも、れっきとしたご褒美の一つ。特に、ワンランク上の出会いは、贅沢なご褒美です。しっかり、頑張ったのですから、ワンランク上の出会いを得る資格があります。ワンランク上の出会いをするなら、頑張った後がベストタイミング。しっかり、頑張ったなら、まず、自分をねぎらってください。全力を振り絞りました。きちんと結果を出してやるべきことをやり遂げました。自分磨きができ、自分の魅力が高まっているでしょう。ワンランク上の出会いをするなら、この時がベストタイミングです。たっぷり頑張ったのですから、贅沢な出会いをする資格があります。いつか出会いたいという相手はいませんか？頑張った後ならベストタイミングです。自分の魅力が高まっているので素晴らしい出会いができるでしょう。人気アーティストのコンサートに行くのもよし。遠くから眺めるだけであっても出会いの一つです。憧れの人からパワーやエネルギーをもらえるでしょう。前から気になっていた人に連絡を取ってみるのもよし。頑張った後に連絡してみると相手からぜひ会いましょうという返事をいただけるでしょう。思わぬ関係に発展する可能性もゼロではありません。出会いは人だけではありません。物や体験も素晴らしい出会いの一つとして考えてください。美術館に行くのもよし。素晴らしい絵画を堪能することも出会いの一つです。美しいものに触れることであなたの美意識が高まり、ますます魅力的になっていくでしょう。ちょっと遠くに旅行をしてみるのもいいでしょう。旅行は素晴らしい出会いの連続です。旅行先では様々な出会いに恵まれ、一生の思い出になるでしょう。ワンランク上の出会いは、頑張った自分へのプレゼント。レベルが高すぎる出会いはやりすぎですが、ワンランク上くらいなら許容範囲です。少し背伸びが必要だからこそ、適度な緊張感が生まれます。きちんと頑張った後に求める出会いは、まっとうです。神様もいいですよ、と心よく許してくれるでしょう。ワンランク上の出会いをすると、有意義な時間を過ごせるでしょう。貴重な学びがあったり、人間的な成長が得られたりします。特別な時間を過ごせるに違いありません。頑張った後、ますます自分が高まっていくのです。ワンランク上の出会いは、頑張った自分へのプレゼントなのです。頑張ったら、自分にワンランク上の出会いをプレゼントする。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その26。出会ったことを後悔するな。出会えたことを喜べ。後悔しそうになる出会いがあります。相手にショックなことを言われて心が傷ついた。思っていた人と違っていて期待外れだった。ちょっとしたトラブルで相手に嫌われてしまった。そんな出会いがあれば、こんなことなら出会わなければよかった、と悔やみたくなるでしょう。心の中で後悔という文字が浮かんできます。いい結果で終わると限らないのが、良くも悪くも、出会いらしさ、です。しかし、どんな出会いも後悔しないことです。出会いを後悔すると、相手を否定するだけでなく、自分の人生も否定することになります。どんな出会いも、これで良かった、と受け入れることです。 嫌な相手ということが分かっただけでも意味があります。二度と会わなくていいと分かったのですから収穫があったと言えます。相手に嫌われたならそれでよかったのです。相性が悪いものは仕方ありません。どのみち嫌われるのが運命だったのでしょう。早めに結果が分かったのですからそれはそれで前進です。とにもかくにも出会ってよかったと考えることです。もし出会っていなければ今でも出会いに行った方がいいかなとくよくよ悩み続けていたでしょう。早めに結果が分かったおかげで迷いを一掃することができました。出会いのチャンスはいつでもあるわけではありません。出会える時に出会っておかないとチャンスを失う可能性があります。不快だったり期待外れだったりしたかもしれませんがそれはそれでよかったと思ってください。出会えたことを喜ぼう。出会ったことを後悔しない代わりに心がけたいことがあります。出会えたことを喜んでください。とりあえず出会えてよかった。人生の駒が一つ前に進んだね。なんだかんだでいい出会いだったよね。自分は勇気を出してよくやったね。前向きな行動ができたのだから合格としよう。出会いに後悔するのではなく出会えたことを喜びましょう。出会えたことを喜べば相手にも出会いにも感謝できます。ネガティブな気持ちがあって喜ぶどころではない心境かもしれませんが心の器を大きくしてください。大きく深呼吸をすれば気持ちが落ち着き心に余裕が生まれます。寛大の精神で出会いのすべてを受け入れましょう。きちんと勇気を出してアクションを起こしたのですから素晴らしいことです。きちんと変化に飛び込んでいけました。少なからず学べることがあり成長できたことがあったはずです。そうすれば前に進むイメージだけが残り出会いの後味が良くなります。心の整理がついて次の出会いに向かいやすくなるのです。どんな出会いも後悔しない。とにもかくにも出会えたことを喜ぶ。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その27。去る人を追いかけない。一人去るから一人現れる。出会ったもののすべての人と仲良くなれるとは限りません。出会う人がいれば去る人もいます。出会った人の中には、あなたから離れ去ろうとする人もいるでしょう。相性が合わなかったのかもしれません。嫌われてしまったのかもしれません。事情があって、あなたと距離を置かなければいけなくなったのかもしれません。離れなければいけないこともあるでしょう。自分は相手に好意があっても、相手はあなたに不快感を持っていることもあります。はっきりした意思表示がなくても無言のまま去っていく人も少なくありません。表向きはニコニコしていても心の中では嫌がっていたのかもしれません。去る人がいれば自分を否定されたかのように感じてショックを受ける人もいるのではないでしょうか。残念ながらそういうことがあるのが現実です。去ろうとする人がいるときしてはいけないことがあります。去る人を追いかけないことです。去る人を追いかけない。どうして去っていくの。どうしてもつながっていたい。何か誤解をしているよ。ずっと一緒にいたいよ。きちんと話し合いすれば誤解が解けるよ。あなたにも言い分があるでしょうが、ここは大切な瞬間です。去る人を追いかけないことです。相手を自由にさせることです。相手の意思を尊重することです。去る人を追いかけたところでいいことはありません。無理に追いかけたり引き止めたりするとますます相手から嫌われます。トラブルに発展することも少なくありません。しつこく追いかけ回しているとストーカーになってしまいます。 出会いと別れを繰り返すのが人生。ありのままの現実を受け入れましょう。仕方ないよね、こういうこともあるよね、と思うことです。相手を責めることも、自分を責めることも必要ありません。去る人は、心の中でそのままにしてくれてありがとう、と感謝するでしょう。重大な誤解があって、どうしても、解きたいなら、直接会って伝えるのもいいですが、しつこくなってはいけません。誤解を解くなら、一度だけ、がルールです。しつこく誤解を解こうとすると、やはり無理やり引き止めるのと同じことになります。出会いと別れを繰り返すのが人生です。出会いがあれば別れもあるのが普通です。去る人がいるのは当然のことであり、別に悪いことではないのです。去る人はそのままにしておくのが一番です。一人去ると一人現れる。去る人がいても安心してください。去る人を心よく見送ればいいことがあります。しばらく孤独を感じるかもしれませんが、それもつかの間です。一人去ると一人現れます。一人去って間もなくすれば新しい人が現れるでしょう。去る人がいるから次の出会いがあります。去っていく人を見ながらくよくよするのではありません。もうすぐ新しい出会いがあるだろう、とワクワクしながら未来に期待しましょう。恐れることはありません。人生の法則が分かっていれば、余計な不安に振り回されなくて済みます。これから起こる未来が分かっていれば、去る人がいても前向きな気持ちでいられます。去る人を追いかけず、そのままにしておく。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その28。会う日程調整の連絡が来たら、1分1秒でも早く返信する。返信が早ければ早いほど熱意が伝わる。相手から会うための日程調整の連絡が来ました。ぜひお会いしましょう。今月は〇〇日が空いています。ご都合はいかがでしょうか。相手から会うための日程調整の連絡が来たらどうしていますか。自分のスケジュールと照らし合わせながら考えるでしょう。ゆっくり言葉を考えて返信しようとするでしょう。誤字脱字がないように何度も見直しをするでしょう。そうした小さな労力を重ねる必要があるためでしょうか。忙しい時や疲れている時は返信を後回しにしがちです。時間に余裕のあるタイミングであっても、なんとなく気乗りせず後回しにすることがあるもの。確かに返事ができていれば問題ないように思えますが、ここが重要なポイントです。早く連絡しないと相手の気が変わるかもしれません。相手の予定が埋まることも考えられます。数時間後には事情が変わっている。相手の予定は時一刻と変わっていると思うことです。連絡をしたタイミングは大丈夫であっても数時間後には状況が変わることがあります。急な仕事が舞い込んでくることもあるでしょう。急なトラブルが発生することもあるでしょう。そもそも後回しにしているとうっかり返信を忘れてしまうことも少なくありません。人間ですから不注意はつきものです。返信のスピードは熱意と正比例する。返信の後回しはよくありません。相手から連絡があれば、1分1秒でも早く快諾の返事をしましょう。なぜ1分1秒でも早く快諾の返事をするのか。それは熱意のアピールになるからです。想像してみてください。あなたが日程調整の打診でメールを送ったとしましょう。メールを送って3分で返信が返ってくると、もう返事が来た。と驚くのではないでしょうか。返信が早いと、スケジュール調整がしやすくなるだけではありません。ぜひ、お会いしたい。 という熱い気持ちが伝わってきます。本当に会いたがっているのだな、とわかるので嬉しくなるのです。あなたがそうであるように、相手もそうです。返信が早ければ早いほど熱意が伝わります。返信のスピードは熱意と正比例するのです。少しでも早く快諾の返事をすることで熱意が伝わる。後から返信しよう、時間ができたら返信しようと後回しにするのはよくありません。1分1秒でも早く返信しましょう。時間単位ではなく分単位、秒単位です。トイレに行きたくても我慢ができるなら快諾の返事を優先です。見たいテレビがあっても後回しにして返信を優先させるのが賢明です。スピードを意識することです。多少のご自脱字があってもいいのでスピード重視です。素早く快諾の返事をすることで確実に出会いのチャンスをつかめる上、熱意も伝わります。会いたい気持ちが相手に伝わるからこそ素晴らしい出会いにできるのです。会う日程調整の連絡が来たら1分1秒でも早く返信して熱意を伝える。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その29。出会いで消耗する人もいる。出会いで元気になる人もいる。出会いで消耗する人がいます。出会いで消耗する人の特徴は、出会いに打算や損得感情を持ち込んでいるという点です。出会いに打算や損得感情を持ち込むとビジネスライクになります。堅苦しくなって形式ばってしまい、なかなか打ち解けることができません。緊張も高まるため疲れやすくなります。また感情の起伏も大きくなります。少しでも得があればやったと喜びますが、少しでも損があるとありえないと腹を立てます。思うようにいかないことがあると、こんなはずではなかったと落ち込んだり悲しんだりします。ムッとしたりイライラしたりすることが増える。小さなことにストレスを感じやすくなって、なかなか気が休まりません。感情の起伏が激しいため疲れやすくなります。これでは出会いで消耗するのも当然です。出会った後ヘトヘトに疲れている。最終的にはこんなことなら出会わなければよかったと後悔することになるのです。出会いで元気になる人。出会いで元気になる人もいます。出会いで元気になる人の特徴は、出会いを前向きに受け入れ、楽しもうとしているという点です。いい出会い、悪い出会いといった区別をしません。すべての出会いをプラスと考え、すべての出会いに感謝しています。目をキラキラさせながら、出会います。初めての人と会う緊張が快感になっています。新しい人と出会えることに喜びを感じています。相手の話を聞いては学ぶところを見つけ、教養として吸収していきます。特に得られることがなくてもいい時間を過ごせたと喜びます。人と出会ったらまず相手の長所を探します。長所が見つかれば素直に感動します。ここが優れているね。こういうところが素晴らしいね。参考にしよう。いいところはお手本をしてどんどん吸収しようとします。出会いのありのままを受け止めると出会いでパワーを得るようになります。よし、また明日も頑張ろうと思い、めきめきやる気を出します。たとえ期待外れの出会いであっても落ち込みません。そういうこともあるよねとさらりと流して忘れます。こういう人は出会いをパワーに変えていくので、人と会えば会うほど元気になります。人から得たパワーは奇跡を呼ぶ力になる。あなたはどちらの人間ですか？願わくは出会いで消耗する人ではなく元気になる人になりましょう。人から得たパワーは運が伴っているので奇跡を呼ぶ力になります。 出会えば出会うほどパワフルになり、人生の可能性を高めていけるのです。出会いで消耗する人ではなく、元気になる人になる。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その30。出会いの一歩手前で諦めない。諦めそうになった出会いほど素晴らしい出会いになる。あなたは今ある人と出会おうとしています。出会うまであと少しという状態です。あと少しで貴重な出会いを実現できます。ところが肝心のところでためらいが生じ、一歩を踏み出せないでいます。出会っても仕方ないかもしれない。時間の無駄になるかもしれない。出会ったところでメリットがない。ちょっと乗り気がしないな。いまいち確信が持てない。あと少しにもかかわらず諦めかけています。本当に出会っていいのか疑問に思うこともあるでしょう。しかし、ここが人生の分かれ道です。ギリギリのところで諦めるのはよくありません。もう少しで出会えるというのになぜ諦めるのでしょう。これほどもったいないことはありません。神様が与えてくれたチャンスを捨ててしまうことになります。今、出会っておかないと、もう、二度と、チャンスがないかもしれません。この出会いを逃したら、出会い運が下がって、他の出会いも実現できなくなるかもしれません。神様は、待ちくたびれて、あくびをしています。一歩踏み立ち、出会いを受け入れよう。覚悟を決めて一歩踏み出しましょう。素直に出会いを受け入れましょう。メリットがないから出会わないという人もいますが、メリットがなくても出会っておきたい。最初からメリットを考えないことです。今はメリットもなくても出会って知り合って仲良くなると後からメリットが出てくることもあります。往々にして出会いとはそういうものです。思わぬ成り行きがあります。出会いかけているのは、出会った方がいい、ということです。出会ってはいけないなら、出会いかける状況にすらならないはずです。不安や恐怖を感じても、出会いに行く価値があります。出会いを諦めないことです。諦めそうになった出会いほど、素晴らしい出会いになります。神様はあなたの将来に期待しています。すべての出会いは未来を切り開く行為。出会いの先に新しい未来が待っているのです。出会える一歩手前で諦めない。新しい出会いを引き寄せる30の方法。まとめ。その1。出会いは待つものではなく作りに行くものと考える。その2。知らない人にも恥ずかしがらずに挨拶をする。声を出すのが恥ずかしいなら会釈から始める。その3。いい出会いを引き寄せるために髪の色を変えてみる。その4。きちんと挨拶をする。その5。たどたどしくなってもいいよねと考えながら出会いに行く。その6。出会いに行くというのは山を登ることと同じと考えてモチベーションを上げる。その7。チャンスの有無を言い訳にしない。その8。出会いの中から次の出会いのきっかけを見つける。その9。正しい出会いより楽しい出会いをする。その10。初対面でいきなり説教をしない。その11。価値観が違う人を歓迎して新しい価値観を学ばせていただく。その12。付き合いにくく感じるだけで切り捨てない。その13。抵抗があればきちんと連絡先の交換は断る。断るときは相手を傷つけないような言い方を心がける。その14。会える時間が短いことに感謝する。その15。 会費を求められたら、値切ることも、文句を言うこともなく、素直にさっと支払う。その16。遠い親戚に会うつもりで、出会う。その17。キャンセルの連絡があっても、ブツブツ文句を言わず、心よく受け入れる。その18。出会いとは、希望と可能性に満ちたイベント、であることに気づき、恐怖心を吹き飛ばす。その19。ホイホイ出会いに行く人をバカにしない。その20。出会いを成功させるために、行動力より想像力を重視する。その21。気づいたら、出会っていた、という出会いをする。その22。夢を叶えるなら、まず一人で始め、途中で仲間たちと出会っていく。その23。遠くの方ばかり見ないで、近くにある出会いに気づく。半径300メートルの出会いに気づく。その24。好きでもない人と結ばれるくらいなら、好きな人に振られる。その25。頑張ったら、自分にワンランク上の出会いをプレゼントする。その26。どんな出会いも後悔しない。とにもかくにも出会えたことを喜ぶ。その27。去る人を追いかけず、そのままにしておく。その28。会う日程調整の連絡が来たら、1分1秒でも早く返信して、熱意を伝える。その29。出会いで消耗する人ではなく、元気になる人になる。その30。出会える一歩手前で諦めない。